GB のわしにも言わせろ。この番組は豊島特許事務所と竹中行政書士事務所の提供でお送りします。番組タイトルの GB とはじいちゃんとばあちゃんの略です。超高齢社会を楽しもうというスローガンのもとに、高齢者はもとより頑張ってる人、夢を追いかける人の応援をする番組です。 GB のわしにも言わせろは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。
あなたの会社のキラーコンテンツが知らないうちに盗まれているかもしれません。特許商標で御社の商品、技術、ブランドを守ります。経験豊富な若手所長が相談に乗ります。相談は無料です。連絡は06-6881-2650、豊島特許事務所、豊島特許事務所まで。
はい、皆さんこんばんは、英健です。水曜日の夜10時がやってまいりました。今夜もよろしくお願いします。さて皆さんですね、悩み事とかそんなんは、ありますかね。英健もですね、まあいろんなこう仕事のことですね、他にもね活動をやってるとですね、なんでこんなにうまくいかないのかなとかね、人付き合いでね、悩むこともねなくはないですね。こういう時にね、自分の力をね、こう頼みにしてね、何とか切り開いていくことも大事かもしれませんけども、どうしようもない時ね、やっぱりこう人間ってこう人間社会ね、社会なのでですね、こう人の力を頼ってね、何とか解決していくという方法もあるかと思います。今日はね、そういうお仕事をされている方をですね、ご紹介して行きたいと思いますのでね、よろしくお願いします。では早速紹介いたしましょう。自分発掘ワクワク案内人、ハートの声マイスターの金本敦美さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、はい、聞きたいことが満載なんで、
はい、
もうリスナーの方に代わってですね、
はい、
いろいろお聞きしたいと思うんですけども、まずですね、この自分発掘ワクワク案内人、
はい、
ハートの声マイスターというね、この肩書きを聞いただけでですね、
うんうんうん、
なかなかどんな方かって分かりにくいかと思うんですけども、うん、何をされていらっしゃる方なんでしょうか。
はい、ハートの声マイスター、 もちろんね、お聞きになったことがない職業名だと思うので、そういった疑問はよく私も伺うんですけども、
はい、
まあ、簡単に言っちゃうと、カウンセラーとコーチングを融合したセッション、
うんうんうん、
まあ、セッションっていうのは、まあ、カウンセリングだったりコーチングを総称してね、うん、そうやって対面でいろいろお悩みを聞いたりとかするお仕事なんですけれども、まあ、悩みに限らないんですけれどもね、
はい、
で、ハートの声マイスターってじゃあ何っていう質問で言うと、ハートっていうのはそもそもじゃあ何かっていうと、まあ、心のことを指してるんですけれども、うん、対極にあるのが、まあ、外の声、世間体であったりとか、周りのね、どうしても日本人ってこう空気を読んじゃうから、
はい、
うん、周りがねどう思ってるのかなって気になるじゃないですか。
なりますね、
うんうん、気になることが悪いっていうよりも、うん、そっちを意識するんじゃなくて、うん、ちょっと自分が今何考えてるか、うん、何を感じているか、うん、っていうところがハートなので、うんうんうん、そのハートの声をちょっと見てあげようよ、
うん
うん、あなた自身が主役なんだから、うん、あなた自身のハートの声を、
はい、
一緒に見ていきませんかっていう形で、
はい、
私はその、まあ、案内人という立場でハートの声マイスターっていうふうに言っております。
なるほどなるほど、
はい、
今ねお話を伺いしていまして、まあ、世間体を気にしたりね、人がどう思っているのか気にしてしまいますけども、それはそれでいいんですっておっしゃいましたよね、
うん、
そこがすごく救われた気持ちにねいきなりなったんですけども、そんなん気にしないでいきましょうよっていう人は多いと思うんです、
うんうんうん、
で日本人ってそうやって忖度する民族でありながら、それが悪いんじゃないのかななんて思う人が多い中で、
はい、
そこをまず そこからね、それはそれでいいんだけども、うん、って言っていただける部分ってすごく、なんかこう肩の荷が下りたような感じはするなと思いました。
ありがとうございます、
はい。それが結局その、まあ、金本さんの、まあ、今お仕事ということなんですね、うん、
はい。
そうですか。その、カウンセリング、うん、コーチングということで、はい、そうですね、金本さんが、まあ、確かにそういう方のお仕事をしている方は多いんですけども、金本さんの違うところってどういうところなのかなというところをお聞かせいただいたら嬉しいんですけども、例えば、お客さんは こんなことで悩んで、僕ね、うん、ちょっと僕の考え方入りますと、はい、コーチングとかカウンセリングをやってもなかなか結果が出ない人ってやっぱり絶対一定の割合でいると思うんですけども、はい、じゃあそれは何が悪いのかなとか、うん、現在のそういう、コーチングカウンセリングの、なかなか結果が出ない問題点みたいなのってどんななのかなとかいうのって、はい、
いきなり結構ど真ん中というかすごい質問をしていただきます
ね。これはもうね、僕も聞きたいし、多分リスナーの皆さんも聞きたいと思うんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、カウンセリングがどれだけいいかとか、うん、コーチングが今流行ってるからどうかっていうことよりはむしろ、まあ、問題点というかね、うん、それをしてじゃあうまくいかない原因から入るっていうのも面白いですね。
そうですね、
まあ、うまくいかない原因というか、そもそも、まあ、私の考えなんですけど、うまくいくいかないっていう風に捉えてないんですよ、うん。まあ、さっきね、竹中さんがあ、そうやって言われたら救われるなっておっしゃっていただいたように、なんかすごい荒っぽい言い方かもわかんないけど、全て OK なんですよ、スタンスは、うん。でどうしても私たち学校教育だったりとかしつけで、これはいいけどこれは悪い、うん、これは優れているけどこれは劣っているっていう風に、こう二極に分けて判断されてきてしまったので、
はい、なってしまいますね、どうしても、
うんうんうん、
はい、
どうしても無意識にそういう風にジャッジしちゃう癖があるんですよね、
はい、
うんうん。なのでそれも悪いっていうよりも、そういう癖で物事を考えちゃうとどうしてもやっぱ行き詰まっちゃうので、うん、まずはいいんですよって、あなたの今持ってる感情とか思いっていうのをまず受け止めて、
はい、
うん、そこからスタート、うん、なんかよく、あ、これ言ったら怒られるかな、これ言ったら引かれるかなって言って、ついつい話すこと制限しちゃったりすることってないですか。
ありますよね、
うんうんうん、はい、それを、あ、何を言ってもいいじゃないけど、まあ、もちろん、ね、人を傷つけたりとか、うん、そういったことは別としても、うん、あなたは何を言っても何を考えてもいいんですよっていう、うん、そこから私のセッションはスタートしているんです、うんうんうん、そうじゃないとどうしてもせっかくセッションをしてもまたそこで制限かかっちゃうので、まあ制限こうであるべきとかっていう制限をなるべくない状態にして差し上げた状態の上でリラックスしてもらうっていうのが最初のスタートラインなんですね、
はいはいはい、あ、うんうん、ちょっとイメージが変わったなと思うのは、うん、その教えるってくれる先生って、うん、こうあるべきとかこうしなさいとかっていうことが多いんじゃないかなと思うんですけども、
そこが
ちょっとちゃうのかなと思ったんですよね。
その通りです、
うん、
ま、先生って今おっしゃっていただいたんですけど、ま、私の立ち位置としては対等っていうかね、
う、
ま、多少ねセッションだからカウンセラーとかコーチっていう立場上ね、全てイコールがいいとは言わないんですけれども、はい、でも立ち位置としては上とか下とかじゃなくて、私はどっちかっていうとこう伴走している人っていうイメージで取っていただいたりとか、案内に、
うんうんうん、
その人が本当の自分、本当のハートの声に近づけるように一緒に対話をしながら、あと、まあ、質問とかも取り入れながら、
うん、
その人の中に眠っていた抑えていたものをこう、うん、自然に引き出しながら、で最終的に自分が行きたいところがどういったところなのかっていうところまで、うん、まあ、一緒に本当に、
うん、あ、なるほど、
うん、伴走しながらっていうイメージですね、うん、
一緒に走っていってくれると、
そうですそうですそうです、
いう感じなんですね。
そうなんですよ、
それだとなんかこういいですね、なんかこう、うん、あ、やっぱしね、 僕の周りにも一定の、ね、割合でやっぱいるんですけど、なかなかねこう結果ってね出ない部分があって、で僕自身もねコンサルティングは受けたことはあるんですけどもね、うんうんうん、こうしましょうって言われてもね、うん、あそれいいっすねやりますわって帰ってもねしなかったりするんですよ、うんうんうんうん、どっかでなっそれはねどっかで否定しているのか、でそれをねやってるうちに自分がねあせっかくこうしようこうした方がいいよって言われて自分でもあそれいいなと思ってるのに、うん、こんなこともできないのか、うん、俺はってなってくるとなんかねコンサル受けても何もできない人間なのかとかね、
なるほど
否定感が ね出てきてしまうんですよね、
うんうんうんうん、
そこをこうだからできないんだっていうところを見てくれて、なおかつそれでもなんとかなるんだっていう感じで、うん導いてくれる人がいてたらすごく僕は助かる人がいるんじゃないかなと、
そうですね、
思うんですよね。
やっぱり本当に今竹中さんおっしゃったように人ってつまずく時 の前提ってやっぱりこのできるとかできないとか、うまくいくいかないっていうところで悩んじゃいますよね。でもそれすごく当然のことだし、でもまずそういった自分もいいんですよっていうところからスタートすれば、おのずと自分でいろんなことに気づけるようになるんですよね。だから私は解決人でも悩みを相談を受けるんだけれども、なんか解決策をそのまま渡して、こうすればうまくいくよっていうようなセッションはしていなくって、もちろんねそれが欲しいっていうリクエストがあれば、
はい、
させていただくこともあるんだけど、最初は私が一番大切にしていることは、
はい、
クライアント様の思いを受け取る受け止めるっていうことなんですよ。じゃあ受け止めるっていうのは、いろんな解釈があるけど、なんか同調したり迎合したり、
はい、
それでいいんだよいいんだよって何でも OKOK、OK OK、って出す、そういったものではなくって、
あちゃうんですね、そう思ってしまいますけどね、
ですよね、
なりますなります。
だからちょっとね、はい、そこは説明をね付け加えさせていただかないと、どうしてもそういうふうに解釈されるんだけど、受け止めるっていうのはまず竹中さんが今感じていること、もういいも悪いもなくその通りなんですよっていうことをまず言って差し上げることによって、やっぱ安堵感安心感になりませんか。
なりますなります。
だからまずそれね、受け止めるっていうのすごく重要だなって私は思っていて、もちろんそれで終わらないんですけれども、まずそれがないといきなり今モヤモヤしていることをね出して、いやそれはこうした方がいいですよとか、あなたの考えがこうだからモヤモヤするんですよって分析されたって、なんかしっくりこないんですよね。
そうですね、さすがに人生50年も生きてくるとね、迎合されただけでは嬉しいとも思わなくなってきますしね、なんとなく、そうだそうだって言ってもらっててもこいつ何も聞いてない、聞いてくれてないよなって、やっぱり具体的によく分かっている人なんだなって思わせる感じで、そうだよって言ってくれる一言にはすごく重みがあるんですけども、
おっしゃる通りです
。単なる迎合ってやっぱりすぐに見破られると思うし、
感じますよね、
その先がないんだと思うんですよね。
おっしゃる通りです、
ね、
そ
こも含めて理解っていうところでよく分かってあげて、
そう理解ですね、理解されるともうそれだけですごい気持ちが良くなるし、小さな自信が、ね、湧き出すというか、あ言っていいんだとか、なんか前に進めるきっかけになるので、なんか実は解決策以上に受け止められて認められるっていうのがすごいパワフルなんですよ実は。
そうですね、だって世の中も皆さん本当にこう世知辛い部分もあったりね、人間同士って分かり合えるようでなかなか分かり合えない中ですごく毎日毎日傷ついてると思うんですよ ね。でやっぱし今一番ね大事なのは、分かってくれる人に肯定してもらうっていうのが必要なんじゃないかと思いますよね。それも、上っ面だけでね、そうだそうだではなくてですね、本当に分かってくれる人に分かってるよって言ってもらえるのって大事なんじゃないかな。そこを目指すというか、そういうところを大事にしながらされているのが金本さんの、コーチングということなんですかね。
その通りです、もうその通りなんです。
わかりました、はい、ではもう半分いきましたんでですね、後半はですね、そう金本さん自身はじゃあなんか今までどう変わったのかとか、お客さんはどんな方がいらっしゃって、どんな風にじゃあ まあ、成功事例というか変わったのかなっていうのを後半お聞きしたいと思います、う
ん、はい。
いくつになってもワクワクしたい、社会に貢献したい、そんな人のお手伝い、高齢者支援のエキスパート、ニュージェネレーションシニアの世界を創造する竹中行政書士事務所。
はい、では後半もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、
金本さんの、まあ、コーチングカウンセリングですね、どんな方がそこへこう行けばいいのでしょうか。
こういう人に来てほしいとかっていうのは特に出してないんですけれども、はい、まあ、今まで来た方で、まあ、多いというかね、多くの方が女性の方が多いんですけれども、はい、そうですね、経営者の人もいれば会社員の人もいるし、主婦の方もいらっしゃって、まあ、職業は様々なんですけれども、はい、今私が関わらせていただいている方は会社勤めの、
はい、
うん、30代40代ぐらいの女性の方が多いですね。
はあはあ、なるほど、うんうん、ちょっと今思ったのはその経営者やったら悩んでるだろうと思って、そういう方がクライアントに多いのかと思ったら、うん、でも今よく考えたらね、うん、働いてるサラリーマンの方の方が、うん、そのいろんな悩みってやっぱりあるんじゃないかと。勤めていくことも今しんどい世界ですもんね。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。
そうおっしゃる通り、まあ、男性の方も若干いますけれども、多いのは女性の方かな。
で、なんていうんですかね、悩みがあるかどうかに関わらずっていうか、なんだろう、うん、こうワクワクっていうね、
うん、ワクワク
案内人なんで、うんうん、ワクワクっていうのをすごい大事にしているということなんですよね、
う
ん、
そうなんですよ、うん、ワクワクっていうのも、まあ、すごく話せば長くなっちゃうから長い話を短くすると、みんなワクワクしたい、人生はのゴールってね、夢を叶えたいとか自分の思ったように生きたいっていうのが、まあ、世界共通の、まあ、幸せになりたい理由だとは思うんですけども、でそこの、ね、最終的な感情っていうのを見ていったら、やっぱり感動したり、うん、共感したりっていう先はなんかワクワクした感覚、
はいはいはいはい、
なんかもうウキウキ、なんかそのじゃあワクワクって何って子供の時に明日遠足って思うだけでワクワクしたり、楽しみなことがあったらワクワクするじゃないですか。うん、そんなワクワクに、うん、わざわざなんかないものになるではなくて、はい、あるんですよ。みんなワクワクはあって、うん、ただ普段忙しかったり毎日の日常の生活に追われちゃってワクワクすることがちょっとこう見えなくなっちゃってるだけであるので、なのでそのワクワクを発掘するお手伝いをするっていうところなんだけど、なぜ私がワクワクにこだわるかっていうと、そのワクワクするとすごくエネルギーが湧いてきて、
はい、
うん、何かしなければならないじゃなくて、すべてが主体に変わっていくの で、
あ、そうですよね、
本当に夢が叶えやすくなるんですよ。
うん、
で自分の経験上もそうだし、まあ、僭越ながら私心理学と脳科学をベースにして今までこういう勉強をしてきてるんだけれども、特に脳科学的な観点から見てもワクワクするっていうのが、まあ、成功の秘訣っていうか、ハッピーになる、うん、ポイントになってるので、だからといって対局するモヤモヤが悪いっていう話ではなくて、
なるほどなるほど、
うん、実はモヤモヤもすごく重要なんですよ。モヤモヤがあるからワクワクもあるので、
対局にあるものを必ず引き合いに出して、うん、それも肯定するっていうところが常に金本さんの話の中には出てくるなと思って、はい、それがすごく面白いなという感じしますね、う
ん、おっしゃる通りです。どうしても私たちは分離しちゃって悩んでるんですよね。
なるほど、
これはいいけどこれは悪い、これはね、なんていうかな、優れてるけどこれは劣っているっていうふうに、もう無意識で教育やしつけの中で2つに分けて、どっちどっちって
なってしまいます。
選択させられてるし、要求されてるような感覚ってあるじゃないですか。
あります、あります、
うんうん、だから私はちょっとこうそこは異端というか、今までの皆さんの価値観からちょっと 離れてるので最初驚かれるんだけど、両方必要なんですよ。
そうですよね。
そうなんです。で両方必要って自分で認めてあげるとすごく息がしやすくなるんですよ。
あ、そうですね。
どっちかじゃないとダメって思うから苦しくなりませんか。
いや、なりますよ。だって、うん、光があるから影があるのに、うん、影をなくしてしまえって言われても無理
です、ね、その通り、その通りです、ね、本当に。
なるほどなるほど、う
んうんうん、ネガティブダメなんて言ったら余計にしんどくなっちゃいますよね。
なりますよ、うんうん、アメリカ人やったらね、うん、もう前向きに行こうぜってね、うん、俺はできるとか言うてね、うんうんうん、言えばね、おーそうか思って行くけどもね、うん、僕ね日本人ってね、はい、そういう考え方で行け行けって言ってもねしんどいんじゃないかなという民族なんじゃないかなと、うん、勝手に、まあ、僕の考えですけどもね。
そうだと思います。
ネガティブな部分を断ち切るとか、ネガティブな部分を、こうよくそこと付き合うということも考えた方がいいんじゃないのかなって、うんうん、それ考えると金本さんのね、こう方法ってすごくこう、うん、合ってるなと思ったり、うん、他と違うなっていう感じはしますよね。
ありがとうございます。だからネガティブはむしろ私は他 の, ラジオ番組でも言ったことがあったんだけど、はい、ネガティブこそ宝ですよって、ハートの声の宝で、本当のネガティブの後ろには本当のあなたのハートの声が隠れてるっていう話をするので、はいはい、それもネガティブ深掘りもワクワクに変わっていける。
ネガティブ深掘りネガティブ深掘りいいっすね
なんか追求して尋問するんじゃなくて、
そこをそういうこと、ね、
そうそうそう受け取ってあげて、でそのネガティブがなぜ起こったのかっていうところまで話していただくと、なんか気持ちが楽になる。
はいはいはい、はい、うんうんうん、ネガティブを深掘りして、しかも尋問にならないっていうのはすごいテクニック、うん、ですよね。
そこで必要なのが受け取りなんですよ。受け取る、ネガティブを否定せずに、まず今その痛いだったり、ね、辛いだったりっていう感情も含めて、まあ、愚痴もね、はいはいはい、全て含めてまず出していただくっていうことが大切で、例えるならお家の中が、はい、たくさんこうなんか必要のないものとかいるものとかごちゃごちゃしている部屋の中で、なんか断捨離もしないで新しいインテリア、こんな家具入れたいなって言っても入れてもなんかしっくりこないじゃないですか。
そうですよね、わかりやすい、
だから心ハートのね、はい、まず整理整頓みたいなところも私の役割なので、
は
い
は
い、
なるほど、うんうんうん、そうなんですね、わかりました、はい、じゃあねこれもう一、まあ、リスナーというか消費者側のね、うんうん、意見としてすごい聞きたいこともあるので、はいはいはいはい、多分リスナーの皆さんも聞きたいと思ってるんで、うん、具体的に金本さんにお願いしたいなと思った時って、うん、はい、どんな風に進めていくんだろうなとか、
うんうん、
ね、こう期間、
はい、
時間とかね、はい、そういうのってどんなの、ね、どんな風に進めていくんだろうかと思うんですけど。
そうですね、私もすごくシンプルで、はい、お客様のニーズに合わせてるんですが、はい、まあ、一応出してるコンテンツとしては、はい、大きく2つで、
はいはい、
単発 の,、はい、1回のみとか体験とか、
はい、
うん、まだねそういうこと経験してない人っていきなり敷居が高かったりするので、
はい、
体験セッションっていうのをご用意させていただいて、で体験でいいなと思ったら単発でセッション2時間、1回2時間のセッションがあって、で、まあ、1ヶ月のフォローをオンラインでさせていただくんですね。で、あともう一つが3ヶ月間という、うんうん、そういうセッションもあるんですけども、3ヶ月で何かこう一つの夢を一つ叶えるっていうのを決めて、本気プログラムっていうのがあるんですよ。夢を叶えるための本気プログラムっていう3ヶ月コースがあって、
はい、
でこれはもう3ヶ月で8回から10回ぐらいのセッション、
はい、
うん、を用意していますね。
うんうん、そうなんですか、うん、まあ、それによってね、なんていうんですかね、ワクワク感を出していこうと。
そうですね、ワクワク感を出すだけじゃなくて、うん、ワクワクの先にはちゃんと、うん、自分の思い願いっていうのもしっかりと見つけて、うん、それを叶えていくっていうところまで、う
ん、なるほどなるほど、
お手伝いさせていただいてます、
うん、こうブレーキになる部分も見つけていって、
うん、見つけるというかね、うん、もう本人が自然に最初そこからスタートする人多いですよね。
あ、そのあ、うんうん、そうかそうか、先のそのなんていうのアクセルを見つけるよりも、うん、今かかってるブレーキを見つける方が、うん、まあ、早い場合が多い、
ね、そう、さっきも言ったように、うん、私の役割はそのワクワクはアクセルなんだけど、うん、ブレーキっていうのがねモヤモヤだったとしたら、うん、両方必要で、うん、でもほとんどの人が両方踏んじゃってるから、なかなか、
はい、
うん、
はいはいはい、
アクセル踏んで夢を叶えるぞって行くんだけど、はい、でも うん、そんなのやってもお金にならないしなって思ったらそれもブレーキになっちゃうし、
な
うん、そんなこと言っても家族がなとか
あります、
それが悪いんじゃなくて、そのブレーキがやっぱり、まあ、悩みの種になっちゃうわけじゃないですか。
うん、
じゃあそのブレーキ、今どんなブレーキ踏んでるのかってまず知ってあげること。
なるほど。
なぜ踏んでるのかとか。
なるほど、うんうん、なるほど。
それをセッションですることで自然にブレーキが外れて、はいはいはい、ワクワクのアクセルでスルスルっとこう行きたい方向に行けるようになる。
もともとどっちも踏んでるんだから、うん、ブレーキを少し緩めてあげたら進むでしょっていう考え方、
うんうん、なくさなくていいってことですよ。
なくさなくて
あったままで、はあ
は
あうんうん、
ブレーキという存在はもちろん残しつつ、
うん、
目をそらさないで、
うんうん、
そこともしっかり向かい合いながら、
ねうんうん
まあ、状況に応じて、まあ踏む力を加減するという感じですかね。
うん、そうですね。最近なんかよくブレーキをね、あのなんか外すとか、
うん、
枠を外すとかって、外すって言っちゃうと、うん、外さないのは悪いになっちゃうじゃないですか。
うん、
か外しても外さなくてもいいっていうスタンスで、結果外れていくんですよ。う
ん、あなるほど。なんかね、すべてのことに無駄はないんだと、でも思ってはるのかなと思うような、うんね、魚で言ったら余すところなく食べるっていう
か、余すところなくうまいこと言いますね確かに
無駄はないっていうね、うんうん、そのこの世にあるものは全部心理的なものも、ねうんうん、含めて
なんか中華料理みたいね、
全部使える
みたい な、骨まで使うみたいな、
そう
確かに
そんな感じのね、なんか、うん、こう考え根底にある考えがあって、それをもとにこう進めていかれてる感じなんかなという感じですね。
分
かりました。まあ、あっという間にこう時間は過ぎてしまったんですけれども、
はい、
エンディングに行きたいと思います。エンディング最後まで、お付き合いください、
はい。
はい、金本さんですね、この仕事を、ね、されてて、はい、いろんな方のこうワクワク感引っ張り出してね、あの海に向かって進んでいくお仕事をされてると思うんですけども、
はい、
金本さん自身がこの仕事をされようと思ったきっかけって、やっぱり自分自身のこととかがあるんですか？
うん、そうですね、私もこれすごい直感型の人なので、なんかこう、ね、
いいな直感型、
うん、いいのか悪いのかね、でももう直感でここまで来たのでなんかこう今このカウンセリングをやりたいからやったっていうよりも、ある時にこう直感でね、あこういうの伝えていきたいなと思ったら、なんかあの最初セッションからじゃなくてセミナーを7年前にするチャンスを得まして、
はい、
セミナーからスタートして自分の伝えたいことを伝えているうちにセッションっていうリクエストも出ながら今に至ってるんですけども、だからまあその前は私ももちろんそのワクワクだけじゃなくて、モヤモヤの中で悶々として、
うん、
どうやってあの前を向いていったらいいのかなって悩んだ時期ももちろんありました。そういうのがあったからこそ、あの自分でねそういうのをあの勉強したり、
はい、
探しながらワクワクの道、がこう自然にと言いますか、あワクワクがあればすごいいろんなことが行動できるし、スムーズにいくんだなっていうことが自分の経験とその理論というかお勉強で、だんだん分かるようになってきて、このワクワクパワーってすごいなって、
好きなことは成功しますもんね。
そうですね、
夢中でやりますしね。
うん、
みんな多分ね、子供の頃のようなね、若かった頃のような、夢中で何かをやったことに出会いたいと思ってると思うんですよ。僕も非常にそれを今思ってるんですよね。
夢中って言葉ぴったり、ワクワクと。
わかりました、これからもね、そうやってこうワクワク感をね出していくお手伝いをしていって、いただきたいと思います。
はい、
はい、それでは、GBU のわしにも言わせろ、また来週の水曜日夜10時にお会いしましょう。金本さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それでは皆さん、さよなら。
さよなら、ありがとう。